とカジさんの一滴好奇心。
この番組は食や食べるをあらゆる角度から深掘りすることで好奇心を膨らませ、食べるを通じて人生を心豊かにしていこうという番組です。パーソナリティのコマラボ代表のエスミンと、
はい、パーソナリティの福岡食べる通信カジです。よろしくお願いします。
お願いします。
寒くなってきましたが、エスミンいかがお過ごしですか？
急に寒くなって、このタイミングで私七五三があったんですね、子供の。
はい。
めっちゃ寒くて、お寺の本堂であげてもらったんですけれど、もうみんなこんなんでこうブルブル震えてダウンを着て参加されてて、で我が子だけコートなしみたいなそういう状態だったんで、風邪ひきましたね、みんなで。
そうか、もう七五三ですか。
そうなんですよ、あっという間でした、
大きくなりますね。
はい、
あの今回はですね、人に歴史ありっていうことなんですけれども、ものすごい歴史を持ったゲストの方をお迎えしておりましてですね、実はですね、福岡食べる通信の11月号で特集する、方をお迎えしたんですけれども、なんと今回の特集がですね、醤油なんですよ。普通はね、農家さんとか漁師さんっていういわゆる一次産業の生産者さんを特集するんですけれども、今回はですね、あえて醤油、日本の伝統発酵食品、ということでですね、僕もですね、初めての醤油生産者の方を取材させていただきましたということでございまして、じゃあ早速ですけれどもご紹介したいと思います。福岡県糸島市北井醤油6代目当主の山上博さんです。よろしくお願いします。
お願いします。山上です。
よろしくお願いします。
お願いします。
もう山上さんとはですね、僕何度も取材をさせていただきまして、この間も撮影も終えましてですね、今ちょうど今ですね、冊子の制作中でございまして、はい、まあ、どういうものが出来上がるのかっていうのは僕自身もちょっと楽しみにしておりますけれども、まず山上さん、簡単にですね、山上さん個人の自己紹介と北井醤油さんの紹介もですね、軽くしていただければというふうに思います。よろしくお願いします。
はい、皆さん、こんにちは、なんですかね、こんばんは、なんですかね、よろしくお願いいたします。山上博と申します。年齢は41歳です。はい、糸島育ち、糸島生まれ糸島育ちの、はい、大学は、東京農業大学に行って、醸造科を卒業しておりまして、発酵の勉強をして、それから、辻調理師専門学校の和食コースに1年間、勉強して、でその後大阪の和食屋さんで3年、修行してですね、実家であります北井醤油に戻ってくるという経緯を経て、3年間、働かせていただいて、今、現在代表取締役を務めさせていただいております。北井醤油はですね、歴史が明治30年に、法人いたしまして、で、もう今から126年前ですね、もうすぐ130年を迎えようとしております。杉桶仕込みの天然醸造という昔ながらの製法で、守り抜いた、醤油の製法を守り抜いたやり方でやっておりまして、まあ、糸島産の丸大豆や糸島産の麦を使った木桶で、熟成させた醤油を作ってます。主に、まあ、2年半もろみを寝かせてですね、出すというような製法でやっている醤油蔵でございます。皆さんよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。なんかめちゃくちゃ喋り慣れてる山上さん。
こんなことですけど。
はい、エスミン、ちなみにさ、今使っている醤油ってどこどこの醤油みたいな、こだわりみたいなあったりしますか？
普段は母の地元が佐賀なので、大分のお醤油か何かを取り寄せたりしてたんですけど、この前カフェに入った時に、それこそ古いやり方、多分今日お話しいただく方法で作られている無添加の薄口醤油が愛媛かな、どっかのが売られていて、で関東って薄口醤油ないんですよ。
うん、
だから、そうなんですよ、ほぼなくって、あ、だからつい買ったんですけれど、それはやっぱり全然風味が違って、こんなに違うのかってちょうど感動したところだったんで、今日すごい嬉しいです、うん、話が聞けるの。
はい、ありがとうございます。そう、醤油ってさ、おそらくね、食べない日っていうか口に入れない日ないと思うんだよね。なぜかっていうと、ほとんどの料理に醤油って使われていて、それは外食しても絶対使われてるし、まあそれぐらい日常的な食品ではあるものの、知らないじゃん、
うん、
どうやって作られているかとかさ、例えば薄口醤油と濃い口醤油の違いみたいな、あ、まあ、味の違いはわかるけどさ、どうやって作られてるのかとか、
うん、
いうことも全然知らないし、僕自身も実際にこの取材をさせていただいて、で当然そのいろいろ調べたりするんですけれども、マジで奥が深いですよ。もう醤油で1時間楽勝で語れるなっていうぐらい、まあ、あの山上さんに語っていただくんですけど、今日はもうちょっと醤油をね、深掘りしたいと思っております。はい、じゃあ早速なんですけど、山上さん、まずですね、醤油の作り方そのものをほとんどの方が存じ上げないと思うので、
はい、
まずは一般的に醤油がどういう風なステップで作られているのかっていうことを少しご説明いただいてもいいですか。
かしこまりました。醤油はですね、あの原材料を、大豆と、小麦とお塩、この3点からなっております。まずあの大豆はですね、蒸していきます。お店とか店舗さんによっては煮て2番目にされるところもあるかもしれませんけども、まあ、当社では蒸し上げております。で、蒸し上がった大豆にですね、小麦はですね、事前に炒めておいて喝采しておきます。で、大豆と小麦をこう混ぜ合わせていくんですけども、その混ぜ合わせていくときに、まあ、大豆はですね、基本的に蒸し上げてるんでダマになりやすいんですよね。おにぎり状になりやすい。そういう風になると、次、種麹という菌をつけていきますので、菌がしっかりと回らないので、みんなでこう手でほぐしていくわけですね。小麦と混ぜていくときにこうさらっとなりますので、さらっとさせながら混ぜ合わせていきます。そうしましたら、あの種麹を散布するんですけども、種麹は上から軽くさささささっと巻いていきます。まあ、これは お酒作りにちょっと似てるところもあるんですけど、で、お酒作りの菌とお醤油作りの菌は全くちょっと種類が違いまして、似てはいるんですけども、繁殖力の強さっていうのが全然違います。お酒作りの方がもうちょっと繊細で、あのいろんな菌にちょっとやられやすいんですけども、醤油とか味噌の菌っていうのは結構意外と皆さんが持ってる菌とかにもすごく強くって、比較的に作りやすい方ではないかなというふうに、感じます。まあ、僕たちも作るときに一番気をつけているのは納豆を食べないっていうことなんですけど、それでも納豆菌だけはちょっとお醤油の菌がちょっとやられてしまうので、その時は食べずにお餅作りをしていきます。その種麹をつけて3日間温かいお部屋の中に入っていきます。まあ、当社ではですね、サウナ室のような中に、うん、幼稚園とか保育園の砂場があるようなものを想像していただけたらいいかなと思います。それがちょっと 空中に浮いてるようなですね、感じで、下はに空間がありまして、上下空間があって、下にあの蛇管が走っていまして、ここであの蒸気がシューッと走っていきます。上は送風機と、あと空気を吸い上げる吸気口がありますので、ここであのちょっと空気の調整、温度調整をして、だいたいその30度ぐらいをキープしながら、3日間寝かせていくわけですけども、
うん、
まあ、その3日間の中で何度か切り返しという手入れをさせていただきます。まあ、手入れを行って最後3日目に、まあ、デコージとなるんですけども、そのデコージになった時には蒸してこうしっとりしてた大豆が結構キュッと乾燥して縮こまったような感じのものになります。で、なんと言いますか、黄土色というか、黄色と言いますか、うん、黄色までいかないんですけど、もう黄土色と緑の間くらいの色に染まって出来上がってまいります。
イメージで言うと、白カビみたいなのがこう付着しているような、そんなイメージですよね。
はい、最初の 手入れの時にどんどんその白カビがついたような雰囲気になってくるんですけども、最終段階になるともう白カビというよりかどちらかというと黄色っぽいカビがしっかりとついているような状態になります。まあ、これはあのアスペルギルスという種類の属性のカビを使っているんですけども、それを木桶の中に入れていきます。木桶の中に入れるときに別のタンクにあのお塩を入れておいて塩水を作っておくんですけども、まあ、大体 16% ぐらいの塩分パーセンテージで作りますんで、よく工場見学来られる方が海の水入れてらっしゃるんですかって言われるんですけど、海の水はですね、3% しかないんでね、全然ちょっと足りないんでですね、あらかじめ濃度の高い塩水を作っておいて、まあ、それと一緒に木桶の中に入れると、よく皆さんが耳にするもろみと呼ばれる状態になります。我々がやっているその天然醸造という製法は、ここからが少し長くございまして、大体2年半寝かせてまいります。まあ、2年半毎回毎回その攪拌を繰り返して、2年半経った後に製品となるというようなのが、醤油作りの流れでございます。先ほどお話が出ていた薄口醤油はですね、最初の大豆と小麦の比率が違うだけですので、大体、小麦の比率が高くなると薄口醤油になっていって、あの大豆と小麦の比率が1対1ぐらいになると濃い口醤油、で大豆の比率が高くなるとたまり醤油というふうに大体こう区分されています。
はい、ありがとうございます。エスミン、僕は実際に現場も見たし、めちゃくちゃ調べてるんですけども、イメージできましたか、今ので作り方って。
だいたい妄想しながら聞いていました。
工程としてはね、だいたい6つに分けられて、今の山上さんが言ったお話をちょっと軽くまとめますと、まずはあの原料処理って言って、まあ、大豆を蒸す、小麦を炒めるっていうのから始まります。その後にあの麹を作る生菊っていう麹作り、で先ほどサウナみたいなところに砂場があるって言ったのが麹室って言われるところで、まあ、そこで3日間醤油麹作りをやりますと。できたやつに塩水を入れて、杉桶の中に入れますと。でこれがあの仕込みっていう風に言われて、まあ、発酵と熟成を2年半繰り返すっていうことになります。でもろみがですね、まあ、大体見た感じお味噌のこの緩い感じのやつなんですよね。できたばっかりのもろみはまだその大豆の粒々がたくさんあって、時とともにその大豆の固形が全然なくなっていって、でその後に2年半経ったもろみを今度はあの絞り出す圧搾っていう工程があって、でそこから出てくるのが、まあ、醤油の原液になる木揚げ醤油っていうのができて、その木揚げ醤油をですね、火を入れて安定化させるので火入れ、でそして瓶詰めと、こういう流れで作っているということですね。で、僕らが口にしている、まあ、一般的な醤油はもうほぼほぼ機械化されているという、
うん、
人類の知恵というか技術革新なんですけれども、今早ければどうなんですかね、3ヶ月ぐらいでできちゃうんですかね、山上さん、醤油って。
はい、そうですね。そのもろみを保存するものがですね、やはりあのタンク等で温めたり冷やしたりすることによって、まあ、人工的に温度を管理をしてあげることで、まあ、早期生産というのが可能であるということがあります。
そうなので、流通している醤油のほとんど、まあ、99% がそういった、まあ、機械化された作り方で3ヶ月から半年ぐらいで醤油になって出回っているというような状況です。でそれをあえて、それこそもう100年前からずっと変わらぬやり方でやっているっていうのが、まあ、期待醤油さんなんですけれども、主にやっぱ違うのがあの発酵熟成のところですよね。
はい、そうですね。はい、
ここで2年半、夏を3回越すとおっしゃいましたよね。
はい、3夏越させるように、製造しております。
私ずっと気になってたんですけど、超初歩的な話で、大豆と塩は必要なイメージあるんですけど、小麦が必要なのってさっきの比率の話もありましたけど、これ小麦じゃなきゃいけないんですかね。
あの大豆だけで作るお醤油もありますので、はい、ただその醤油って 5種類あるんですよね。 種類がよく何か分かりますかってこう工場見学来られるお客様に言うとなかなかこう面白いんですけど、エスミンはちなみに5種類分かります？醤油の5種類。
さっきのたまり、
はい、
濃口、
はい、
薄口、
はい、
までしか出ません。
そうです。あとなんか聞いたことある、なんとか醤油聞いたことない、
なんだろう。
2つはなかなか出てこないですよ。僕も知らなかったですもん。
本当？もろみ醤油。
もろみ醤油ですね。あと2つはですね、あの白醤油と、白醤油と、あと最後に再仕込み醤油っていう、この5種類が醤油の大きな種類分けがされているんですね。で、先ほどお話しした通り、あの原材料の配分でこの5種類っていうのが決まってきます。うん、はい、どうしても大豆だけで作ってしまうとどす黒い濃いお醤油ができてしまいます。で、まあバランスよくやはりいろんな食材に合わせるっていう濃い口醤油を作るには、まあ、小麦の美味しさが若干助けてくれる、まあ、そういったこう色合いの良さっていうのも小麦がまた出してくれるんで、濃い口醤油とか一対一になるわけなんですよね。
結構香りと色と両方に影響があるのがこの小麦が役割を担ってるんですね。
はい、今の5種類を並べると薄い方から濃い方に行く順番として、うん、一番薄いのが白醤油ですよね。
うん、そうです、白醤油
で、でその次が薄口醤油、濃い口醤油、はい、再仕込み醤油、はい、たまり醤油っていう、この順番です。
はい、おっしゃる通りです。
再仕込み醤油って何ですか？
ね、
再仕込み醤油っていうのはですね、本当あのもうお醤油の全ての生産量の中で昔は 1% いかない程度って言われてたんで、もう本当に聞くことがないんじゃないかなと思うんですけども、うん、本当にはこだわりがものすごくあられる消費者の方、まあ、我々で言うとラーメン屋さんやお蕎麦屋さんがお客様でよく使っていただくんですけども、まあ、そういった方が求めてこられます。まあ、これはですね、ちょっと贅沢な作り方で、先ほどお話ししたお話の工程で2年半かけて作ったお醤油を絞ります。
うん、
で、もう一度その絞ったお醤油を使って、大豆と小麦に麹をつけて、で塩水を入れるって言いましたよね。塩水じゃなくて、その2年半のお醤油を入れて、もう一回発酵熟成をさせるんですよね。なんでもう必須アミノ酸がもう凝縮されたうまみがしっかり詰まったお醤油が出来上がるんですけども、
食べてみたい。
まあ非常に美味しいです。あの塩角も穏やかになって、まあ、エッジが効かないお醤油と言ったらちょっと言い方が悪いかもしれませんけど、やっぱり奥行きがあって芳醇なお醤油に出来上がってまいりますので、すごく美味しいですね。多分これはもうお醤油の歴史の中で、お醤油自体があの幕府と天皇家の、あの献上物だったんです。昔はですね、そういったあの幕府や天皇家に献上されるときに再仕込み醤油として一般の方と違う製法で作って献上されていた製法が未だに受け継がれているんじゃないかなというふうに思います。
一番贅沢な醤油ってことですね。
格式が高いですね。
いや、まあそれだけ本当に奥が深いんですけれども、料理の違いによっても全然そのどの醤油を使った方がいいとかっていうのがあったりするんですけど、ここでちょっと一つ聞きたいのが、まあ、山上さんはあの料理人でもあるということで、うん、ちなみに今の5つの醤油の中で、まあ、3つ薄口と濃い口とそれからたまり、これに合う料理、いや真上さんが得意なやつでもいいんですけど、そこら辺の話をですね少し挟んでいただけたらなと思うんですけども、いかがでしょうか？
はい、その白醤油やたまり醤油って結構もう地域性がすごく出てきますんで、うん、なかなか九州でもそんなに耳にしないというか、目につかないんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、白醤油は特に京都、ああいった、精進料理とかですね、ああいう、まあ、見た目を非常に大切にされるようなお料理に使 使われることが多いですね。特に、まあ、たまり醤油というと、まあ、ちょっと色が濃いですので、食材のその見た目の悪さもカバーもちろんしてくれますし、香りもまた強いので、醤油の香りでいい意味で食材を包み込んでくれるようなお料理とかの方が向いている可能性があります。まあ、煮炊き物されるときに最後にたまり醤油さっとかけて締められる方っていうのも料理人の方で大きくいるというふうに聞いております。はい。
ちなみに濃い口醤油っていうのは、いわゆるその万能的な醤油っていうような印象でいいんですかね。まあ、何にでも使えるっていう。
そうですね。濃い口醤油はもう比較的どちらかというともうバランスがいいお醤油ですんで、他のお醤油で煮なえるところを煮なえるように作ってあるんじゃないかなというふうに。
うんうん。あの北井醤油さんで僕利き醤油させてもらったんですよ、初めて。全部味が違うんですよ。すごく面白かったです、利き醤油。はい。
香りはやっぱり色が濃い方が香りは高いというか複雑な感じなんですか？
そうですね、大豆の比率が高いと少し香りが強いイメージが僕はあります。金口だかというとですね。
ちなみに山上さんが普段使われる醤油は何醤油を普段使ってますか？
あのうちで作ってる木桶の醤油も使ってるんですけど、まあ、福岡なんでこう甘いお醤油も使ったりもします。その辺はあのお魚とかだとですね、結構使い分けたりすることが多くてですね、
ほう、
まあ、杉桶仕込みの天然醸造 その本醸造のお醤油はですね、タイなんかの白身魚、ああいうちょっと淡白な感じのお魚をですね、まあ、メリハリのあるお醤油でいただく方がですね、タイの素材の良さとか美味しさがすごく伝わりやすいんですけども、逆にあの青魚、光物なんかの少しちょっと癖があるお魚なんかは九州の甘いお醤油でいただくと、お魚のちょっと嫌なところを消し去りながら九州らしい味に変えてくれる。よくあのごまさばとかも九州でちょっとしますよね、うんうん、そういうのも九州ならではのお醤油で作ってる傾向はあるかなというふうに思います。
今あの九州の醤油甘口っていう風な話が出たんですけどもいわゆるその天然醸造ですね、いわゆる本当にその原材料しか使っていない醤油と、それに後で例えばまあ甘みとかを加えていく醤油ってあるんですけども、この違いを軽くちょっと説明してもらってもいいですか、山上さん。
そうですね、まあ、あのベースは本当に本醸造がもうベースなんですよ。でそこにあのアミノ酸液っていうのが混ざってきます。あの九州の醤油はですね、だいたい比率っていうと少し本醸造が多い種類の醤油がちょっとキリッとして香りがよく、アミノ酸液が多いお醤油は少しなっていうんですかね、お醤油らしさっていうよりかもちょっとタレっぽい感じになってくる、お醤油になってくるっていう感じで、まあお醤油屋さん、お醤油メーカーさんでも配合を変えたりして種類を作ってらっしゃることがありますね。でそこにあの甘さがまた別に加わってきますんで、まあ、砂糖じゃないんですけど、砂糖みたいなというと砂糖よりも少しあの甘さの濃度が後から追っかけてくるような甘さのものを使います。砂糖入れちゃうと最初に甘さがお口の中にパーンと来るんですよ。で九州のお醤油って食べてお醤油の味して後から甘さがこう追っかけてくるんですけども、まあその辺はですね、うちのお醤油も甘いお醤油あるんですけど、後から追っかけてくるような甘さ、だから口に入れて食材の味を感じた後に甘さがファーッと口の中に追っかけてきて、まあ、食材のちょっと嫌なところとか食材のちょっとアクが出てるところとかを担ってあげれるような感じにしたりしていますね。優しい味にできるようにね。
醤油の後ろのラベルを見るとわかるんですけども、作り方が正確には3種類あって、1つが本醸造っていう作り方で、8割ぐらいがもうほとんど本醸造醤油という。でこれにさっき言ったアミノ酸を加えたりとか何かこの甘みを加えたりするのが混合醸造とか混合っていうふうに言われていて、まあ基本この3つの作り方があの JAS で認められてて、それを表示しないといけないっていうのがあるんですよね。
はい、そうです、おっしゃる通りです。
さあ醤油に関する知識がたまってきたと思いますけれども、 後半はね、やっぱちょっと歴史、やっぱ北井醤油さんの歴史を深掘りしたいと思うんですけど、えずみ、逆にその前に聞いておきたいことありますか、醤油に関して。
いや、奥深いなと思っていやでもなんかこう醤油をこだわるとランクが上がりますよね。醤油とか調味料、塩とかもそうですけど、いやだから早くちょっと食べたい聞けば聞くほど早く味を。
いや本当にね、まあ、これ北井さんの話を、北井醤油さんの話を聞けば聞くほどあの醤油食べたくなるんですけど、
そう、
まあ、じゃあちょっと歴史の方を話お聞きしたいんですけど、そもそも山上さんなのに北井醤油っていう、北、東西南北の北ね、それに、はい、伊藤さんの井っていう字を使って北井醤油って言うんですけど、まずこれなんでかっていうところだけちょっとお話ししてもらってもいいですか。
はい、
次回へ続くよ。